先週はごめんなさい。
野田ラジオ。
どうも、看護師の野田春樹と、
デザイナーの穂積原明です。
よろしくお願いします。この番組は野田と穂積が人の心のネガティブやポジティブをエンターテインメントにつなげちゃうというメンタルとエンタメ、略してメンタメを展開していく番組です。はい、1週間空きましたが、
はい、
大住君体調大丈夫ですか？
いやすいませんね、毎度毎度。
何やったんだっけ、今回は。
今回もまた咽頭炎になりまして
お前は健康な時があんのかっていうい
やもうただの風邪だったんですけど。
あ、本当？
あの、まあ、ほっとくとね、またなんか扁桃腺腫らして入院とかしちゃったら嫌なんで。
いや、マジね、
体調取らせていただきまして。
いや本当に健康の時の方が少ない穂積君でございますが、まあ、今日は大丈夫ということで早速進んでいこうと思いますが、
はい、
いやなんかお便りも結構溜まっていただいて。
そうなんですよ、たくさん、はい、なんかね10件ぐらいいただいちゃってるんで。
あ、本当にそんなに。
ちょっと今週だけだと紹介しきれないんで、あの、うん、何回か分けてご紹介したいなと思います。
よろしく。
じゃあお便り今週はじゃあちょっと 2,3 件ご紹介したいと思うんですけれども、ラジオネーム僕はシーサーと北宇治金谷の違いがわからないさん。
久しぶり。
久しぶりです、
はい。
4月から新年度となり、新しい環境へ足を踏み入れる人が多いと思います、
はい。
進学、新しいクラス、新卒入社など初めての人に会うことが多く戸惑うかと思います。そこで友達が多い陽キャの野田さんは最初どうやって友達を作りましたか？ BS 以前僕が送った相談はやはり内容的には使えてもらえなかったのですねと。
以前送ってくれたのなんだっけな、ちょっと探りますが、どうやって友達を作るかか、まあ、これに関して言うとそうですね、僕は話しかけちゃうかも。シンプルに出席番号前後の人とか、高校の時はね特に。あと新人、新しい職場、まあそうだね、新社会人になった時はどちらかといったら緊張したから、周りから来てくれたから。
ああ、そうな
んだ。あんまり頼ってなかったな。
うーん、
なんかもういい回答にならないかもしれない。ホズミ君どう？
友達はいないね。
あ、本当あ、陽キャ的な話をしていい、
うん、
最近はさ、もう入社の前にさ、
うん、
サークルができるわけよ。 LINE グループだったり
さ、はいはいはい、
何年度ここに入社する、何年度ここに入学するみたいなさ、ツイッターとかさ、インスタグラム使ってさ、もう事前にさコミュニティができちゃって、なんなら遊んじゃってから入学式を迎えるってのが流行ってるの知ってる？
ああ、なんか僕がギリ大学生だった時もそんな感じでしたよ。そういえば
でしょ、
うん、
それよ、陽キャ的にはそれがあるのでSNS を活用して、多分ハッシュタグ2000何年度入社入学を検索するのがいいんじゃない？
なるほどね。いや、ちょっとマジレスしていいですか？
マジレスしてよ。
あのね、そんな悩みを抱いてる人は無理してもね疲れるだけですよ
あれ、リスナー叩きに行ってる
いやいや、でも本当にそうで、
うん、
だってさ、こう普通に、まあ、野田みたいにね陽キャだったらさ、
うん、
もう喋れるじゃないですか。普通にお友達できますよ多分、簡単にね、
はい、まあまあまあ、はい、
まあ、でなんかその本当の陽キャとされているそのもう事前に集まっちゃうようなタイプ、
はいはいはい、
もうやってますよその人だったら。でもやらないってことはさ、向いてないわけじゃないですか、そういう人付き合いに。
じゃあもう頑張らない方がいいと。
頑張らなくて、もうそういうの頑張るのってなんか違うよなって思ってる人たちが出てくるのを待つ方がいいんですよ、
まあ、じゃあ動かない方がいいって
ことは。動かないで、なんかまあしばらく経つとできるから、友達って
自然とな。
自然と、
まあ、スタートダッシュを決めなくていいと思うね、う
ん、そんなに社会化しなくていいですよ皆さん。
なるほどね。要はもうなんかフルマラソン最初から走ったら疲れちゃうタイプという感じで、
うん、
徐々に徐々に上げていく、うん、そういう感じでいきましょう。
いや、いいと思います。あ、ちなみにありました、北藤金谷さんの前のやつ。
なん、どんなだっけ。
言えない、まずこう冒頭から内容的に下品なので読まれないかもしれませんがって書いてありますね。
あ、じゃあごめんなさい、今日は取り上げないです、
はい、ちょっとあのもう一回読んでおきます。
ごめんなさいね。
もう一件ぐらい言っときますか。あ、これも新社会人系の話です。
うい、
ラジオネームスヌーピードーナツさん。
あ、久しぶり。
お久しぶりです。お二人はお酒強いですか？私は3月で大学を卒業し、4月から新社会人として就職したのですが、社会人の飲み会は結構飲まされるのではないかと心配しておりますと。私は大学時代にサークルの新歓合宿で大量に飲まされ、記憶を失い戻しまくった苦い思い出があり、まあ、以降サークルにも行きませんでしたが、お酒も友達と飲むときに1、2杯程度でやめるようにしてるくらい弱いです。 これから歓迎会など飲み会が多くなりそうなので心配しており、勧められたお酒は断りづらいのではないかなというふうに思っています。また飲み会での上司への作法など気をつければならないことがありましたら教えてくださいということですけど、どうですか。
いやー、まあ、まず新社会人おめでとうございますですね。でもそこに関してはまず俺スタートダッシュ、社会人になってからのスタートダッシュって結構調子乗ってます。あ、飲めるか飲めないかって言ったら俺結構多分飲める方、
うん、
まあ、多分ホズミ君は飲まないタイプだよね。
飲まないですね、
うん、で俺も要は学生時代結構飲み会やっちゃったから、うん、飲めますキャラでさ行ったわけ、
うん、
新社会人になって看護師1年目21、はいはいはい、1の時かな。でそれでさ、まあやっぱおめえ飲めんだなみたいな感じで飲ましてくれてさ、うん、俺先輩の家でさ寝ゲロしたんだよ、ね、そっから反省したね。
反省したの、
まあ、まあみんなさ周りは看護師だったから、うん、対応がめちゃくちゃ早かったってのあったんだけど、
ね、安心して飲めるね。
まあやっぱでも今は、まあ、俺含め後輩ができてさ、例えば穂積君も後輩に行ってさ飲み会誘ったとしてもさ、
うん、
無理して飲んでほしくない気持ちの方が強いかも俺、
まあ、医療者として。
え、ないなんかウェーイってはなりたいけど、なんかぶっ壊れてほしくないかも。要は後悔してほしくないっていう後残りをしたくないから。
なるほどね、自分が傷を負ったから、
うん、まあ傷を負ったからだからやっぱり自分ってぶっちゃけこれぐらいしか飲めないんですよって、これじゃいくと結構きついんですよって言える勇気が大事かなと思う。
そうだね、
うん、
まあ、なんかどういう、ね、職場なのかわからないけども、まあ、そういう融通が、ね、聞く人たちに囲まれてるといいなと思いますけどね。
だからこれがさ俺の中で今作法正直に言っとくってどこかな。
あ、
そしたら先輩が気遣ってくれる、
迷惑かけちゃうかもしれないしね、
うん、
それありますね、
うん、今何もかも大丈夫です大丈夫ですっていうことは、まあ、確かにいいように見えるけど、
うん、
結局俺みたいにね取り返しにつかないわけじゃなかったけど、まあ、やっぱきついことがあったら先輩もへこむんですよね。
いやそうだよね、やっちゃったな
っ、やっちゃったなってなるから、やっぱり気になさせるぐらいがいいんじゃないですか。
まあ、そうだよね、まあ、僕はもともと飲まないんですけど、で本当に飲まないんですよ。
そうだよね、
あのですげえ困った時は宗教的に飲めませんっていうようにしてました。
ああそれいいね
あの絶対突っ込まれないんで。
そうだね、触れないわね、うん、あそうなんだ以上ないもんな、うん、
まあでも、まあ、実際なんかそういう気持ちで僕は飲んでないんだけど、
うんうんうんうん、その場しのぐためにってことでしょ。
いや、まあそういう本当にそういう気持ちがあって飲んでないんだけど。
あそういうことか、うん、はいはいはい。
まあでもそういう断り方もあると思う。まあでもね、まあ本当は上司の中でもさ、あのあこの人はすげえなんかグイグイ飲ませてきそうだなとかさ、あこの人はなんかあの体育会系的に頑張らなくても全然許してくれそうだなみたいな人ってたくさん見分けがつくわけじゃないですか。
いるね、うん、
そっち側についとけっていう
なるほどね、
あの席の隣はその人にしとくっていう、
今ちょっと配置だ ね、
そうね、
あのポジション、飲み会のポジションを決めるっていう方がいいと思う、
うん、あのついでくる、何も言わずについでくる人とかいるけど、そういうのはね、そういう人の隣に行かない
っていう、 まず見極めてその飲み会の席のポジションを気にしてやっていくと、あそれでいいんじゃない。
それはもうあのレイアウト的に回避する方
法、レイアウト的に回避していきましょう、
はい。
さて、まあ、前回のコーナーから始まってるメンタメニュースがあるよね、次はね。
あそうですよ、
しかもそれがなんかお便り来たらしいじゃん。
あそうなんですよ、なんとお便りメンタメニュースいただきます。
じゃあ行くよ、次のコーナー、はい、次のコーナーです。
今週のメンタメニュース。はい、今週のねメンタメニュースのコーナーなんですけど、今週はあの、はい、なんとね我らがリスナー感情カウパーセンさんからメンタメニュースご提供いただいてます。
何を言ってみ。
私は2年間指名し続けている風俗嬢がいます。
なるほど。
先日サービスを受けた後、今度休みがあるから一緒に食事行きませんかと誘われました、
はい、
僕は体だけの関係としか考えておらず、急に向こうからすり寄ってきました。これって僕のこと好きなんですか。そのことを考えたらなんか僕も好きになってきた気がします。でも僕と同じような不当客に酔ってるのかなと思いますし、僕以外にもサービスしていると考えると嫌な気持ちになります。これってメンタメニュースですか。
うわ、
また野田さんも体の関係の女のが多いと思いますので私にご教授くださいということです。これメンタメニュースですか。
はい、まず後半は否定させてくださいもうこれメンタメニュースだね。要は心を揺さぶった商売ですね、まあ、ぶっちゃけ言うと営業トークだと思うんだけど。
お
だけどこの
さすがよくわかってる。
恋愛感を使ってドキドキさせてあざとい気を演じてやるっていうのはメンタメニュース、
疑似恋愛的
疑似恋愛商売ですよね。
なるほど、
これ本当に不客になっちゃうよね、
うん、
これ要は本当に男の方が思い込んでさ裏切られた時の絶望感が強くて、
うん、
もっとさ病んでしまうっていう、これでも結構あると思うんだよね。 例えばアイドル、なんか例えば今回は風俗嬢だったらしいけど、うんうんうん、別にアイドルだってその現象が起きるからストーカーになっちゃったりとか、
うん、
あとはなんかちょっと思わせぶりっぽい女の子、一般的にもあると思うんだよね、一緒に帰るとかさ、うん、その今回は感情カウパーセンさんはどちらかといったら、今まで体だらけの関係だったけどご飯行こうよって一歩のアクションをもしかしたらって捉えちゃうわけじゃん、
うん、
それってさ結構学校とかでもあるじゃん、
あるね、
今日飲みに行こうよとかでドキッとするみたいな、
うん、
で実はそうじゃないみたいな、こっちの思い違いで振られたら何ですかみたいなこれはやっぱ恋愛絡んでくるとメンタルニュースになってくるね。
なるほどね、うん、これどうしたらいいんですか。
これですか。これどうしたらいいかというとへーそういう面もあるんだってちょっと思っとく、
うん、
特にねあの4月5月ってなったらまずちょっとね新しい環境からほぐれてくる時期でしょ。だったら新しい面がめちゃくちゃ見えてくると思うのでまだ探りの段階でいてください。
なるほど、うん、まだここに決めなくていいと。
まだあの自分を自分でコントロールしながら関わってください。
完全に委ねるべきではないと。
あのメンタルニュース的な感じで言うとそうかなというか、それが多くなる時期です。
なるほどね。
なので気をつけて。
時期的にもそうなんだ。
いやまず波来るでしょ
う。
新しい年度ってさ、
はいはいはい、
出会いで別れがあってさ、
ね、
緊張からさちょっとほぐれてくる時期でしょ。
緊張ですか。
あの気をつけてくださいね。
いやでもね僕ちょっと思いましたけど、感情カウパーセンさんって実は相当なメンターテイナーなんじゃないかなというのを考えてたんですよ。
マジ。
こう毎回僕らの気持ちを揺さぶってくるお便り送ってくださるじゃないですか。
出せるか出せないかとか、うんうん、あとギリギリ OK かとか、
ね、そう、まあ、基本ダメなんだけど、
うんうん、
でもこのダメっていうのをさ判断してるっていうこと自体が僕はちょっと反省しました。 こうある種のこの平均普通っていうものを勝手に作っちゃってたなと。
作ってるかも、うん、
でそこから排除してるわけじゃないですか、この感情カウパーセンのお便りを。
それ俺らが本当はダメって言ってることを俺らが自然とやってたのかもしれない、うん、
これね超反省で、本当はねもう僕も下の話から紙の話までもう全部をこう本当はさらけ出しつつもう統括として語るっていうことが必要だったんだなっていうふうに思いましたね。
ガチやん、
うん、なんでちょっと頑張って今後読んでいきたい。
苦しみながら
苦しみながら
うわって言いながら喋っていく、
うん、まあでも我々にもこう好みがあるので、うん、そもそもあんまりこうしもい話が好きかどうかって言われると僕はそうでもないので、
まあ、確かにね、まあ、だからこの場ではないっていう時があったりするもんな、うん、
まあねそのタイミングを見計らいつつもなるべく排除しないお便り読みをねしていきたいと思
う。そうだね、だって彼女のじゃない、家族の前でさ、
うん、
下ネタ言うのちょっと嫌じゃんみたいな感覚になるよね、
うん、でもなんかさもはや最近薄くもう麻痺してきちゃっていて
せやな。
おかげさまですね。だからもう僕らのこの価値観を感情カウパーセンはだいぶ
変えてきてくれている、ね、ぶっ壊してくれてるよ
というふうに思います。っていうのを踏まえつつちょっとご紹介しそびれてたのがあって、
はいはいはい、
あの水曜日寄りの使者さんから一件来てたんですけど、
うん、
あの野田ラジオ3周年ということで今までのメールを読まれたリスナーのメール数上位3名を集計してくれてるんですよ。
よくやってくれたね。
第3位感情カウパーセン。
あ本当に、うん、
すごい
多
い。
まあ来てるね。
第2位水曜日よりの使者、
まあ、だろうね、うん、
第1位リトルモーツァルト。最近見ないけどね。
いつもありがとうございます。
ありがとうございます。本当に
とても俺らの企画を盛り上げてくれるお三方でございます ね
メンターテイナーですよ皆さん。
もうみんなメンターテイナーですよ本当に。
まあ急いで集計したので間違ってるかもしれませんが予想通りの結果でしたと。序盤はリトルモーツァルトさんと私の接戦でしたが途中から感情カウパーセンさんがカウパーを倒らしながらもうついていきましたということでね、今後もうダラダラでやってきてくれたいと。もう
分かってんのかカウパーってみんな。検索しない方がいいからなマジで。
はい、今週のメンタメニュースでした。
はい、
ラジオ
もやもやスプリングス、日々のもやもやをブラブラしていこうという企画でございますね。始まっていきました。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、
もやスプ、
もやスプ、これね別にもやもやサマーズじゃないからね、うん、サマーじゃなくて、まあ、俺ら春だからスプリングってわけじゃなくてやっぱりちょっと浮かんだのがもやもやスプリングじゃねって思っただけなんで。
そうですよ、もやもやね、あの噴水のようにスプリングさせていこうっていう、そういうあの番組なんでよろしくお願いします。
いや、まあ、何やかんやって、ね、新しい企画なんですけど、
はい、
これ何ぞやって話なんですけど、
はいはい、
まあまあ僕かホズミのもやもやをこの場で発散させてくれっていう、う
ん、そうなんですよ。なんかねいろいろこれ系やってきましたけど、ここ見てるやついるとかさ、
ああ、
まあ、闇はまだやります ますよ。
あ、もちろんもちろん。
あのでもね、なんかそのまだ形にもなってないこのモヤモヤを整形していくっていう、これをちょっと試みたいと思うんですよ。
いや、まあ、そうなんですよ。やっぱり俺もさ、心の世界にいるので、うん、医療の世界に話を聞いて、そのモヤモヤを具体化させてあげたりとか、対応っていうのは結構導いてあげることだとか多いんだけどさ、まあ、このラジオでもやってきたけどさ、俺だってあるんよ。
いや、そうだよね。
俺だってモヤモヤ
してる。モヤモヤしてるんですよ、この人。
そうなんですよ。でそれで、まあ、今日は僕の方、野田の方。
野田もや。
野田もやを。
野田もや来ました。
まあ、俺らね、もうバリバリの IQ サプリ世代なので、
はいはいはい、
もやっと、もやっと。
懐かしいね。
お、めちゃくちゃ投げたいなと。
もやもやボール、なぜか欲しかったもんね。
もやっとボールじゃない？もやっとボール。
確かに。
もやっと。
もやっとボールをね。あの皆さんからもぜひいただきたいんです
けど、もやもやしなくなったらなんだっけ、スッキリだっけ、
スッキリ、スッキリだって、
これだっけ、スッキリともやってたっけ、
確かね。
あそうか、
うん、もうそれです。
じゃあそれをやっていくと、はい、だから今もやっとスッキリにしたいっていう感じでございます、
は
い、
なんですか今日のもやっとボールは。
いやさ、最近さ、まあ俺のね、まあ、人生というか生活の中で、まあ、俺結構今波に乗ってるんですよ。
波に乗ってる。
お仕事だったりとか活動に関して、うん、結構ね、うん、歯車がいいんだよね、とても。
それ
体感的に良くて、これ結構たまに来るんだよ、
うん、
なんか例えば、うんと、よく俗にこれ一つの例だけど、お金ねえな、ちょっと必要だなこの資金と思ったら急なとこから降ってくるとか、
うん、
だってこういう人とつながりたいなと思ったら急に出てくるとか、こういう仕事してなと思ったら急に出てくるみたいな、あるそういう運的なところ、
なるほど、
うん、が結構今の俺の生活いいのよ。だから、うん、これそこは全然もやっとしてないんだよね。でもやっとしてなくて、なんなら気持ちいいとこで、このままいけるとこまで行きたいなって感じがあるんだけど、
はいはい、
この話をやするんですよ、いろんな人に、
うん、
今結構調子いいわみたいな、
うん、
っていうと、まあなんか結構野田はねみたいな、運がいいからねとか、うん、野田はね、まあ、そういう星の元に生まれてっからねみたいな、
うん、
そう思うわみたいな感じで結構な人に言われる。
なるほど、
うん、まあ、運がいいっていうのは自分の中であるんだけど、なんかどうも星の元運がいいっていうのがしっくりこなくて、このモヤモヤ何なんだろう。特に星の元、そもそもお前は星を信じてるのかとか知ってるのかって思いながら聞いてて
何の星なんだろうね、
う
ん、
そうそう、それを踏まえて、
西洋の錬金術の時代からの話です、
ね、なんかさ、それはなんかね、何なんだろうなと思っててモヤモヤしてるのよ。これは本当に星の元なのか、
うん、
はたまた運がいいのか、で穂積君的にどう見てるのかなとかいろいろ聞きたかったんで、ね、
なるほど、
うん、いや普通にいいことなのに悩んでくるみたいな。
なるほどね。
そのまま俺が運に任せちゃっていいのか、星の元だからで任せていいのか的なところもあるわけじゃん、
うん、
このままね、
はいはいはい、うん、なるほど。まずこの、まあ、星と元の星がね何なのかって話なんだけど、
まあそうだよね
これはまあいわゆるあれでしょ、こうあなた土星人ですとかさ、
うん、とかそうだ
と、そういうやつのあれだよね。
そう、冥王星所属とかさあるわけでしょ、きっと。
あると思いますよ。でもまあそれが、まあ、ある種のこうウジか育ち問題っていうさ、
うん、
あれじゃないですか、ネイチャーなのかナーチャーなのかっていうね。でもこれに非常に似てるなと思っていてね、
うん、で環境が星ってこと、
まあ、僕の考え方からすると環境と生まれですね。で それで自分がこうなんかこういろいろ勉強したりとか漫画読んだりとかなんか恋愛したりしながら育っていったわけじゃん、
うんうんうん、
で僕は君のモヤモヤはその自分の育ち方の努力を全部星のせいにしてんじゃねえかっていうところのモヤモヤなんじゃないかなっていうふうに単純に思うんだけど。
あ、なるほどね、はいはいはい、
そのあたりはどうですか。
いや確かにそう言われるとそうかもしれない。努力か、
うん、
努力なのかこれは。
努力
を一言に運でしょって言われてるような感じのモヤモヤ。
それはちょっとない。
あ、でもなんかそう言われると、
うん、
まあ、活動してんだけどなとか、
うん、
まあ、運は何やかんやつかみにいってんだけどなと思ってるけど、それってある種努力っても転換できるなと思うとそうかもしれない、
うん、
あとは考え方だったりとかね。
いやでも確かに、まあ、僕もいやこの野田春樹という男はどれだけ、まあ、言ってしまえば運がいいんだって思う時もありますよ本当にね、うんうんうん、あの非常にいろんな人脈に恵まれているし、まあ、
そうなんだよね、
まあ、いろんな、ね、あの出会いもたくさんあるんだけど、でも思うに勝手に出会いが来てるわけじゃなくて、ちゃんと出会いに行ってるんですよこの人は、
まあ、
それこそ入学式話しかけに行くんですよ
さっきの話
さっきの話じゃないけど、で話しかけに行くっていうことはさ、 僕が話しかけないのと逆で担任に対してオープンになっていて、どういうふうに話しかけたら相手が反応してくれるかっていうのも知っていて、つまりコミュニケーションうまいってことで、うんうんうん、それって僕はスキルだと思うし実力と言ってもいいと思うんです。もうそれをなんか一概にいや野田は星の元だよって言ってしまったら、なんか僕が野田から学べなくなっちゃうなと思って、
うんうんうんうん、
野田に俺はなれないのかっていうふうに思っちゃうわけじゃん。星が違うんだった
どうせ違うわみたいな、
うん、
人は人だしみたいな感じになっちゃうと思うね、う
ん、これはね、はい、ちょっと僕の考え方から反するんですよ、
うんうんうん、
僕はもう誰にでも何にでもなれるぞっていうのを常に思っていたいタイプ。
要は行動だったりとか、まあ、要は運命とかそういうところは行動や努力から生まれてるっていう、うん、いや自分で行動して掴んでてそるって感じ
っていうのが、うん、半分ぐらいあります、
うんうんうんうん、
でもやっぱり半分はそのいわゆるこう最近入る言い方で言うと親ガチャみたいなね。いや
俺もそれ今思ってた、
うん、話があると思いますよ。
ってなったら結構星のせいっていうところはある種妬みっぽく
に聞こえてしまうこともありますよね。
そうだよね、うんうんうんうん、
でお前は親ガチャ成功したんだからさみたいな、
そう言い換えることができるかな、そういう星の元に生まれたんだよとか、うんいいよねっていう結構さある種怖い言葉になっちゃうんじゃないかな。それこそ前俺らが話したような全てをピエンで片付けるみたいな感じで、うんいいよねで片付けるみたいな。
まあそうですね、だから基本的に何か僕らが問題にしてることって何かあまり考えずに定義してるっていうのが、
うんうんうん、
まあ大きく問題なわけじゃないですか、
うんうん、
いやここってそんな乱暴な分け方でいいのかなとか、いやもっとよく考えたらさ複雑な問題ってそこに眠ってるんじゃないみたいなのを、
うんうんう
ん、まあ、あまり考えずに多分ね普通にその場のノリで言ってることとかもあると思うし、まあそんな友達同士の会話で気にするようなことじゃないと思うんだけど、
うんうんうん、
でもまあそういう問題が眠ってるというのは事実ですよね。
まあそうだよね。じゃあなんで星の下ってのが出てきたんだろうな。いやもしマジで星の下ってのがあったとしたら、まあそしたら それに導かれて行動してるみたいな感じになってるのかな。
あ、まあ、歴史的な話をすると性の先制術の文脈から出てきた話で、キリスト教っていう最終教科書がすごい全てを支配していた時に、まあ、その以前のねギリシャとかローマの神々を、
うんうん、
マーキュリーとかさビーナスとか金星ビーナスって言ったりするように、うん、まあ、そういうものの神話から来てる考えがいわゆるこの中世の魔術的なものとこう合体して先制術というのが生まれて、
うんうん、
でその天の動きと人間の動きっていうのが、まあ、一緒になっているというような、まあ、マクロコスモスとミクロコスモスっていうんだけど、まあ、そういう考え方を人たちがたくさんいて、君は何年何月何日何時何分何十秒に生まれたからその時の星と君の運命はずっとリンクしてるんだという考え方なんです。
それが要はある種星の元に生まれてるって意味ね、
うん、で何時何分何十秒のどこそこで生まれたっていう、まだ生まれですね本当に、
うんうんうんうん、
あなたの生まれがいいって言ってるわけですよ簡単なこと言うと。
そういうことか、
うん、まあ、でもこれって結構なんか今のこの格差社会につながる話じゃないですか、まあ、さっき親ガチャの話もしたけどさ、
うんうん、
まあ、生まれてこなきゃよかったって思うような人がいるぐらいで、でまあね世の中にはねもう日本なんかもすごく貧しい国で生まれて育ってもう本当に貧乏で明日の食べ物にも困るみたいな人がいる。
そうだね、
一方でいる。でも一方がもう世界の富の90何パーセントをごく一部の人間の富裕層が持っているみたいな、
うんうんうん、
セレブたちもいる。イーロン・マスク、いわゆるロスチャイルドみたいな、ロスチャイルドは今そんな力ないって言われてるけどもういると。でこれがじゃあ明日から僕はイーロン・マスクにとって変われますっていうわけでもないのは事実で、
うん、
そこにやっぱり生まれと育ちの問題ってあるんだけれども、でも自分の生まれがこんなんだからっていう理由でなんか人生を今すぐ諦めなきゃいけないっていうのでは全くないと思うんですよ。
でも正にしやすいよね、
うん、そうなんだよ、
うんうん、
分かりやすいんだよねその
ロジック、うん、自分の環境がこうだからっていうそこに落とし腑に落としやすいも目の前にあるものみたいな感じかもしれない。
人種とかにもいると思う。普通に俺は黒人に生まれたから、
うんうん、
白人のように生きられないっていうのってずっとあったじゃないですか、
うん、
でもそれでも本当に頑張ったたくさんの人たちがいて、でそれなりの人権を獲得されてるわけじゃん今、まあ、問題はたくさんあるけれどもね、うんうんうん、でもなんか僕がさすごく最近感じてるのが、まあ、さっきのさ感情カウパーセンさんのさお便りをさ読まなかった問題じゃないけどさ、
うん、
僕らって割とさ普通っていうものを盾にしがちなわけじゃん。
まあそうだね。
で 普通はこれぐらいだよねっていうものをさ目指して生きようとするわけじゃない、うん、すごくくだらん話をすると年収 何万円ぐらいあったらいいとかさ、何歳になったらこういうブランドの服を着た方がいいとかさ、うんうん、何歳ぐらいまでには子供を産むべきだみたいなさ、そういうべき論とか、いわゆる普通はこうだとかっていう考え方ってすごくたくさんあると思うんだけど、
うん、
でもそれってすごくね自分の人生を惑わせるものだと思うの、
うん、
言ってしまえばさそんなにさ贅沢しなければさ全然みんな食べれて困らないわけじゃない。
そうね、
当たり前の話だけど、うん、でめちゃめちゃ貧乏されてる方だとしてもだよ、幸い日本だったら結構社会制度整ってるし、
そうね、まあ司法とかあるからね、
言ってしまえばさ売春してまで稼がなきゃ生きていけませんよみたいなのってそんなないですよ、
うんうん、
でもなんか自分がさたくさんなんていうのブランドの服を持ちたいからとかさ、
うんうん、
もっとこういうすごいチヤホヤされていきたいからとかさ、そういうなんかある種の夢を見てそういう地に向かっていくと思うんだけど、なんかそういう外のから規定された夢を持つことによって自分の人生をさ非常にひっちゃかめっちゃかにしていくのって僕はなんだろうな、ある意味でこの社会に消費されてるというふうに思っちゃうわけよ、
うんうん、
それよりも自分の中の精神がさとしてどこまで清いものになれるかとかさ、どこまでいい存在になれるかっていう方にかけたいなっていうふうには僕ずっと思っていて、
うん、
だから僕はそんな有名になるつもりもないとか
って、まあ言ってもね、
言ってるんだけど、まあ、ちょっと話しすぎたけどさ、
今の話聞いてね、
うん、
直接的なコメントはできないんだけど、まだ俺の中で普通を取ったつもりっていうけど全然取れてねえなって思ったわ全然まだ軸となる、まだ本当は取らなきゃいけない考え方を持ってるし、いやまだまだ俺結構今武者修行に出たいぐらいな感覚、うん、
いやそれはわかるよ、
うん、なんかもうなんならこのラジオもラジオでいいのかとか思っちゃった
なんでどういうこと
普通ラジオっていう普通に載せてるみたいなね、もまだまだ自分に向き合わなきゃいけないなと思ったわ。
いやそれはねもう常にそうなんですよ、うん、僕も全然そうですよ。なんか偉そうなこと言ってるかもしれないけれども、ね、いや僕はねどんな時代もさ人はどう生きるべきかっていうのを決めなきゃいけないと思うんだよ、
うん、
でかつてはそれは多分宗教がやってたと思うんね、まあ、キリスト教だったら、まあ、天国に生きるように行きましょうとか、
うんうんうん、
仏教だったら仏になるように行きましょうと
か指針をね。あ
でもそれがさなんかもう結構ダメになったわけじゃん。で多分戦後とか、まあ、現代のちょっと前ぐらいまではそれかなんかアーティストとかがさ、
うん、
芸術表現をして自分の精神をどんどんこう高めていって自分の世界観をすごく深めていくっていうのが非常に清い行為だというふうにされていたんだけどさ、まあ、ご存知の通りアンディ・ウォーホル以降のアートって非常にこうなんていうのなんか言い訳みたいな
まあ浅はかなね、
めっちゃ悪いけどそんなに重箱の隅をつついたようなことをやってるものが多いふうに見えちゃう。なんかそれが本当にこう人生をかけるべきものであるかっていうふうなことを、まあそれが何かになる可能性もあるんだけれども思っちゃうわけ、
うん、
で僕らはさなんかどういう風に生きたらいいかっていうのをさ全て自由ですって言われてるわけじゃない。
今言われてるね、そういう世界だもんね、
うん、これがさ資本主義と自由主義と個人主義が作った社会なわけじゃん。で僕はこれはね結構やばいと思ってるんですよ。僕は相当困ったんでどう生きたらいいか分かんなくて、
それが苦しいんだもん、
ね、うん、どう生きたいかって社会が用意してるものってさお金稼いで子供を産んで国に貢献しましょうなわけじゃん、
うんうんうん、
こんなん嫌じゃんって思う人ってすごいいると思うのね、
うん、
でなんか多分みんなそう思っててそれに結構悩んでる人がメンタルこじらせたりしてると思うんだよ。普通はこう行きますみたいなのからさ、うんうん、自分は外れてるなと思った瞬間に行き場がないって思っちゃうわけじゃん。だからなんかその自分の個人と国家全体というものの間をどう作るかっていうことがすごく大事だと思っていて、
うんうんうん、
でそれがさなんか僕がそのなんかある種県内とかコミュニティとまではいかないけれども緩やかな連帯みたいなことを大事なじゃないかなっていうふうに思っている。お前が困ってんだったら助けるよし、
うんうん、
で俺が困ったら助けてくれるよっていうような関係があったらさそこで意見交換しながら自分がどう生きたらいいかっていうのを交わし合えるわけじゃない。なんかそういうのがもっと必要なんじゃないかなっていうふうに思っちゃうわけ。
いやそうかもね、なんか価値観だよね、
うん、
なんかさ俺がよく言うのはさ例えば社会の性格とか人間ってこういうものだよねっていうところから 特性脳とかね、科学的な特性から外れたものを発達障害って呼んだりとかさ、
うん、
障害者っていう世界になってるよねみたいな、
うん、
そこを救いたいって言ってたが、
うん、
価値観が外れた人を なんつう、今概念上さ定義することはないけど、
うん、
ある種心の発達障害みたいなさ、
うん、
心の発達障害違うな言い方、同じようなことじゃん、
うん、
今要は医療では発達障害っていう名前をつけて救うような、まあやりは入ってるけれども、なんかそういう価値観がずれたものを救う、生きづらい方を救うっていう定義づけはないし、
うん、
なんならプラットフォームもないよね。
いやそうなんだよね。だからなんか僕らがなんかよく救うっていう風な言い方してるけど、うん、それも本当はもうちょっと噛み砕いたり崩したりする必要があると思っていて、うん、まあ、キャッチーだからそう言ってるんだけど、でも多分救ってほしいっていうふうには思ってない人の方が多くて、
うん、そうね、
あの何偉そうなこと言ってんだってさ、うん、思われるわけじゃん。でもそれよりも多分彼ら彼女らは話し相手が必要だったりとか、単純に自分の行くべき指針になるような、ことを一緒にやってくれる必要が必要だったりとかっていうふうな方が多いような気がしてるの、
うんうん、
でこの間なんか LGBT 関連の文章読んでた時に、
うん、
もうちょっと今日長めでいくわ、
うん、
あのかつてさ、その同性愛者ってさ病気認定されてたわけじゃん。
そうだ、ね、
精神科学的に、
ね、うん、
性科学として治すべき治療対象であったと、
うん、障害って言っちゃってる、
ね、障害だったわけじゃない、うん、でこれってさすごく社会としての大きな間違いだったと思うわけよ。同性愛の人ってあの別にそれが普通だって言ったわけじゃないよ、うん、でも当たり前にそういうことがあり得るっていうのって僕も分かるもんだって。僕もヘテロセクシャルだけれどもホモセクシャルに なりうる未来もあったなっていうふうに思うもん、
うんうんうんうん、
それって社会がホモは変ですよって言ってるからなってないだけであってさ、まあ、ちょっとあまりこれ以上いくとおかしな話になりそうだけど、まあ、つまりさ自閉症スペクトラムの話とかよくしてくれるけど、うん、社会が求めてる普通とか規範から外れてるっていう風に思ってるものってただ外れてるだけじゃなくて、
うんうん、
そこにすっごいたくさんのグラデーションがあって一人一人全然違う外れ方をしてるわけだよね。でそれをさ、まあとりあえず今スペクトラムだっていうような状態では見れるようになったと。
一方
グラデーション、
ね、
白か黒じゃないっていうのはまず出てきた、グラデーションだってこと分かってきた。じゃあその一個一個の色がどう違うのかっていうことをさピックアップして拡張するっていうことをさこれからどんどんどんどんたくさん高速にやっていく必要があるんじゃないかなっていうふうに思うんですよ。
そういうことか、
うん、
まあ、もっとズームインしていかなきゃいけないね。
ズームインしてピンチアウトして
今自閉症スペクトラムって言っても今まあその中のっていう一つくくりの中に、
うん、
まあそうだね、学習障害 ADHD とかさ、
うん、
とかね、
まあ、
そういう、うん、グラデーションというかよりないよね。そんなあの定義されてるものも少ないし、
いやそうです
、個別にされてないっていう、
本当にそう、うん、概念化されてる方が稀で、
うん、
でそれって別にその病気っていう風にものだけじゃなくて、
うん、
全然その辺に歩いてる人も全然本当はその辺に歩いてる人のはずがなくて、
うんうんうん、
ないわけじゃん。だから、うん、まあ、すっごい話戻るけどさ、ウジか育ちっていう話から始まったけど、
はい、そこね、
あの星の下で生まれたから全てがうまくいってるわけじゃないんですよ、どう考えても。
おお、つなげてきたね。そうだね、
全ての要因が噛み合ってうまいこと現在の野田春樹というものが存在してるし、野田春樹単品で全然存在してるわけじゃなくて、その周りにいる人たちごと野田春樹なのであって、
うんうんうん、要は星は人の数はあれだけあると、
まあ、それはそう、ね、
それはそうなんだけど、うん、要はその星のもとに生まれたっていうなんか そこの地域があるわけじゃなくて、うん、そもそも野田が星だよって感じだよね。そういう、
まあそうですよ、う
ん、グラデーションの中でね、
うん、だから僕も野田の星の一部なわけよ。そうか、
はいはいはい、
でも僕からすると野田を僕の星の一部なわけで、
そうだね、
だからこれって超主観状態なわけじゃん、別に個人主義でもないし、うん、でも国家全体の話をしてるわけ、
俺それでいい気がするんだけどな、うん、
いやそうなんだよ、
うんうん、
だからで、まあ、こういう話に多分納得できない人もたくさんいると思うの。
要はなんかすげえ、まあ、主観的に見るともう俺の全て、まあ、穂積君もそうだし、うん、ここにある目の前にあるコップだったり iPad だったり全てある、この家だってマイクだって環境因子ですからね。
いやそうなんです
。
ここにあるもの、このコップを選んだっていう事実自体が野田春樹なんだよ。
ああ、その視点面白いね、うん、その視点面白いわ。
野田春樹はでもこれをコップを作った人もデザインした人も工場に勤めてる人もいるわけじゃん。それも全部野田春樹だし、野田春樹はこのコップを作った人なわけじゃん。
うんうんうんうん。
でそもそも僕らがさ個人で生きていて、俺とお前は全然違うんだと、お前の人生はお前が生きろ、俺の人生は俺が生きるっていうのはもう大きな間違いだと思うんだよ、うん、僕は。俺の人生もお前の人生も俺から見たら俺の人生だし、お前から見たらお前の人生なんだよ。
じゃあ昔穂積君が言ってた、うん、だ誰うんと目の前の例えばね、
うん、
目の前の誰かが 50m 走が8秒になって苦しんでるのは俺のせいとかさ、
うん、
全部他人のもう離れたよくわかんないテレビで出て見た殺人犯が誰かを刺したとかも俺のせいって思うって言ってたじゃん前、
うん、
そこにつながるよね。
そこにつながるんだよ、うんうん、
全部自分の世界で起きてること、自分のことなんだよな、
うん、
だけどどこか切り離して考えてしまうっていう。
僕が手に取れ届かないものが多すぎるから、
うん、だけどなんか言葉ではみんな主人公だっていうよね自分のことを、うん、
でもそれってさよくよく考えられてないと思うの本当に、
うんうんうんうん、
てかもう多分その世界をすごく限定して考えてると思うんだよね。だって今北極で雪が氷が溶けまくってるってことが自分の主人公の世界だって思えてない。
思ってないね。
僕もそんなにちゃんと思えない。ウクライナで人が死んでるのが自分のせいだと思いたいけれどもそれに対してできることがない、
うん、
無力感に襲われるわけですよ。でも本当は絶対連鎖してるわけだから、自分がこうやって野田ラジオとかをやってること自体が巡り巡ってその変化の一かけらになると思いたくてやってるわけじゃないですか、うんうんうんうん、だから人生に悩んでる人にのラジオ聞いてほしいんですよ僕は。
なんかさすごいさ今日さもう俺がモヤモヤとか言ったけどさ、うん、めちゃくちゃ暑いぜ今日めちゃくちゃ暑い暑い、いい男になってるよ。
いい男になってるの
もうめちゃめちゃなんか聞き入ったというか、あなんか結構穂積くんのモヤモヤというか見えた気がしたんだけど、俺がモヤモヤ話した。
いやでもねそうだと思うよ、
うん、
結局僕がやるせないのって、うん、なんか人がグズグズしてるのが一番嫌いなのよ。
だからさそうでしょ、うん、だからでそれは何自分のせいだってこと、
自分のせいだと思うし、
うん、
もどかしくて仕方がないの。そいつは絶対できることがあるはずなのにやってないこと自体が。
だから俺がモヤモヤって言ったことに関して穂積君の世界線は、
うん、
グズグズして見える
、ね、グズグズしてんの
だから自分のせいって思ってグズグズして見えるってことじゃん、うん、俺がモヤモヤ話すことってことはさ、
うん、
じゃ逆に言うと俺がポジティブなことを言うと自分のおかげって思うよね、ある種。
まあねそこはもう現金ですから、うん
えでも いいことだと思うよそれは。
いやでも本当にそうなわけ、
うんうん、
でもそれは別に僕が独りよがりなんじゃなくてみんなそう思ってていいと思ってるから。
おーいや今日暑いよ。なんかモヤモヤというかさ具体的な、あ俺の今感覚で、はい、俺がモヤモヤ投げたんだけど、はい、なんか具体的な解決策って言われたわけじゃないんだけど、すごくモヤモヤを掘り下げてったら俺なんか感覚的に今心がすごいスッキリしてんだよね。
ほう、
うん、なんかあ自分のせいにしやすい状況じゃん人生って、そもそも
うん
自分のせいとか環境のせいとか、
うん、
他人なんか何かしらどっかに当てがたいけれども、まあ、要は自分のせいなんだなって思うことって結構楽になるなと思って、
うん、
だって他に起きて何つうのかな、運の運じゃねとかさ環境のせいって言ってくるやつも自分のせいだからね。
そうです、
うん、
だってそいつの考え方を変えられてないんだもん。
そうだからあ自分のせいなんだなと思うとなんか別にはってならない。
うん、
あ自分が変わればいいんだっていう感じになるから、うん、とても楽になるなと思ったんだよね。あとはやっぱりまだまだまだまだバイアスがかかってることがいっぱいあるんだよな頭の中に。
いやそうなんだよね。
あ普通を取ってつもりでもまだやっぱり名残がいっぱいあるし、やっぱ普通じゃないことをやってしまうと俺らが普通になっていくからどんどんまた変えていかなきゃいけない
これ難しくてね、うん、普通じゃないことをやろうと思ってさその反普通をやろうとするとさ結局同じゲームをやってることになるんだよ。
そうね、
だからコンビニで普通は買い物しますよね、普通じゃないから暴れ回りましょうっていうのってさコンビニは買い物するところですっていうルールから離れられてないわけよ、ね、なんだかんだで。
いや俺多分その状態にいたんだよ、
うんうん、でそこから全く別のものを作るっていうのがまあこれは本当に20世紀の哲学が男女とかさ、うんうん、支配と非支配者とかってそういうなんかいわゆるこうA と B っていう2個対立のさ構造があらゆるところにあるわけじゃん、
うん、
病院と、患者とかさ、それを全部その枠組みから外れて第三の、別の項を生み出そうっていうのをずっと考えてたの、二重生理学って、うんうんうん、これ脱構築っていうふうに言ってたんだけどね。でもそれって超むずいの、
超むずい、
できねえって思ったのみんな。
だからその細部君が結構取り組んでる間を作る、間を除くっていうところにもつながるでしょ、うん、で俺がすごくずっとやってるけど白黒思考のグレーを探すとかさ、うん、まあ、そういうところって、まあ、ぶっちゃけむずいっていう。
そうでも、うん、全くありえなかった第三を作るよりかは、うん、最初から間にあった無視されていた無数のいくつかの中の一つを拡大した方が絶対うまくいくの。
いいね、うん、うん、それそうだわな。
だからグレーに色をつけるっていうのが必要なんだよ本当は。
ほうほうほうほうほうほう、そのグレーに、そっか、グラデーションにまたペインティングしていけばいいんだ。
そうですよ。
ああ、その考えはなかったわ、うん、だってグラデーションでここなんだと思ったらその色で終わっちゃうからね、う
ん、それをもっと、いやあなたに青って歌詞があるんですっていう風に、私のすっていうのが絶対に必要なことで。
ああ、待って、そういうこと、うん、だから例えば自閉症スペクトラムとかもさ、うん、まあ、とは今スペクトラムの話をしたよね、うん、色のグラデーションの、うん、グラデーションを移動させるわけじゃなくて、うん、そしたらもうそもそもグラデーションっていう枠組みで見てるから、うん、じゃなくて新しい色を追加するっていう、
そう、そこにから世界を広げるっていう、
足すっていう、
そう
ことがいいのか、
それが必要だと思って妖怪探してるんですよ。
せやな。そこに潜んでる。ああ、でもなんか結構すっきりしたわ。
はい。あ、なんかすごい喋りすぎたわ今日。
いや、あのね、まあそろそろ締めに入ってさ、うん、まあ、この番組、番組は終わんないけど、この回は終わりに近づいてるんですけど、まあ、ほずみくんが今日は熱かったよ。
はい。
うん、とても良かった。いや、やっぱ2週間分喋り足りなかったんだね。
喋り足りなかったと思うね。ちょっと気合い入れ直さなきゃなと思ったわ。
いや、なんか俺も結構なんか問題意識もかなり明確化したのと、うん、あんたやっぱりあれだね。いや、もちろん今までもあったけど、やっぱ寒川に帰ってくる価値あるね。このディスカッション大事だ、俺は。
いや
俺はもう帰ってきてもらってるんだけど。
いや、とんでもないです。撮らせていただいて。
はい、そんな感じでございますよ。なんか結構ね、今日は感情カウパーセンのニュースから。
ね、感情移入しちゃって、ね。
感情移入しちゃって。もやもやーとか言ってたら、こんな壮絶な話に行ってさ、うん、まあ、普通っていうマニュアルを撮ったりとかさ、まあ、いろいろ企画会議とか、俺もっとね、思ったことはいっぱいあったんだけど、結構ね、かすってんだよね、他の企画というか、今日はこういうことを共有したかったなって思うことってまた別にあったから、それはまた別の機会にやっていきたいなと思うんですけど、いいんじゃない、今日は。いや、
そうですね、だからなんか下手に結論をつけないで、モヤモヤをうまいことを複雑なモヤモヤ状態で囲っとくっていうのが割といいんだなってことを再認識しました。
あなたが好きなね、答えがないってのが正解っていうさ、うんうん、とこじゃないですか、
うん、かもしれないですね。
そうやな、いいですよ。こんな感じでお便りだったりとかメンタメニュースいつでも待ってますと。
はい、
いや、いいね、今日はホズミ君熱かったよ、マジで。本当に激アツな男でしたよ今日は本当に。
はい、大変失礼いたしました。
ウェーイ、ってことで、お待ちしてます。アットマークのだラジオ NODARDIO、 ぜひぜひお悩みお便りお待ちしてます。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。